ゴーゴーレナファー。
さあ、それではご紹介しましょう。レノファ山口キャプテンの平林清弘選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、県の選手権優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。
は
い、
ありがとうございます
開幕前の5月30日以来、まあ、3回目の出演ということになるんですけれども、
はい、
ですね、先週は県の選手権の決勝がありまして、4年連続の顔合わせで徳山大学と対戦、まあチーム的にはそうなんですけれどもね、キャプテン的には全然そんなこともなくですね、相手チームの印象いかがでしたか？
まあ攻撃にいい選手がいたので、うん、やっぱり一発が怖いなっていうイメージはありましたけど、
トネ君はいい選手ですよね。
そうですね、しっかりフィニッシュに関わってくる選手なんで。
ですよね、はい。まあ、前半なかなかチャンスがある中で点を決められなかったっていうのは、その平林キャプテンの中にもちょっと歯がゆい思いみたいなのがあったんじゃないですか？
まあそうですね、ただ、まあ、シュートが入らないのもそうだったんですけど、うんうん、やっぱ崩しの場面であんまり自分たちの意図したところじゃなかったのがちょっと問題かなとは思ってましたね。
なるほどね。中山監督が言ってたのは、相手のボランチの部分をもう少しやっぱケアしていかなきゃっていうのを試合後に言ってて、それを修正してきたっていう部分はあったんですけども、やっぱり前半振り返ってみるとそういう感じはあったんですか、中盤の？
そうですね、僕のまあボランチをやらせてもらってたんですけど、うん、前のスペースがちょっとぽっかり空いてしまってカウンターを食らうシーンがちょっとあったので、
そうですね、
はい、まあ、そこをしっかり後半は修正しろっていうことでした。
で、4対1で結果勝利ということで、後半は、まあ、オンゴールも含め、当日試合後にちょっと平林キャプテンとお話をさせてもらったんですけど、うん、坂本選手のゴールは本人も言ってましたけど、ちょっとほっとしましたよね。でもね、やっぱりね、
まあそうですね、あんだけ前半外してるんで、うん、まあ早く返したいっていう気持ちがあったんでね、うん、
はい、平林選手はどの位置から見てました、あのゴールは？
僕はセンターラインちょっと超えたあたりで、だいぶ後ろにいましたね、うん、
ちょうど中央からのゴールだったんですけど、よく足が、
そうですね、
あれいい入りっていうか飛び出しというか、よく切り込みましたよね、あそこね。
そうですね。
で、クロス上げたのが岡本選手でした
ね。そうですね、
はい、後ろから見てもこれはチャンスだっていうのはこう感じ取りました。
そうですね、まあ、相手の裏に走ろうっていうのはハーフタイムでも言ってましたし、うん、はい、まあ、それが岡本選手がしっかり動いてくれて、いい攻撃だったと思いますね。
右サイドのスペース見事に使いましたよね、
はい、
でいいクロスが当たってね、私スタンドの結構上の方から見ていて、あれちょっとギリどうかな、
間に合わない間に合わないって、もうちょっと待って
しっかり坂本選手のスパイクにねボールを捉えることができて、
はい、
相手の、まあ、ディフェンスをしていた守りの選手の足の下をね、
うん、
若干バウンドするような形でシュートがスッといったんですよ。
スライディングでシュートみたいな感じでしたね。
気持ちよかったね。
岡本選手もよく粘りましたよね、あそこまでよく持ちこたえたなって思いました。
そうですね、岡本選手、うん、その日2アシストでしたかね。
そうですね、
ですよね、
はい、
前半ちょっと岡本選手が割とこうなんていうんだろう、見てるとものすごくよく動いてるなっていう印象があったんですけれども、うんうんうん、なんか指示とか話とかはしてましたか、フォワードの一角岡本選手と。
まあでも練習でも、まあ、本人の持ち味で運動量っていうのはやっぱりチームとしても生かそうっていうのはしてて、裏のスペースに走るのは、うん、まあ、本人の持ち味なので、
うん、
まあ、前半は得点につながらなかったですけど、まあ、でも後半しっかり仕事をしてくれたなって感じですね、う
ん、前半岡本選手が絡みの惜しいシーンもねあったりとかしたんですけど、
そう
例えばフォワードだともうちょっとどっしり前で構えていて来たチャンスを確実に決めれるように準備をしとくっていうのも一つのあり方だと思うんですけど、うん、岡本選手の持ち味からしてみるとまあそういうわけでもあまりないかもしれないですね。
まあそうですね、チャンスメイクもしっかりできる選手なので、
うん、
得点だけではないと思います
ね。
よく周り見てパスカットもしてましたよ ね、
うん、最近よく話題をよく見てるんですよ
だんだんちょっとね、うん、見えるようになってきましたかね。
やっぱり攻撃の起点として機能してるねとかって言ってますからね
ですか、
びっくりしますから。 でもよくあの観戦もね、
そうですね、
続けてやってアウェーまで行くようになりましたしね、こういうファンがだんだん増えてるような感じもするんですけれども、ね、レノファバスの人数とか見てもスタジアムの雰囲気いかがでした？選手権はまたリーグとはまた違った雰囲気だと思うんですけど、
まあそうですけど、でもやっぱり今シーズン始まってホームでやる試合っていうのは本当にたくさんの方に来ていただけてますし、本当に選手冥利に尽きるなって感じますね。
ですね、選手権見事優勝、まあ、後半に入ってですね、
はい、
イ・チョンウォン選手をですね、まあ、センターバックに入れて、
はい、
怒りの選手を1列上げる形になりましたからね。
そうですね、
はい、坂本選手を左のワイドに展開したっていう形、はい、もうこの形がもうぴったりはまって、終わってみれば快勝だったんですけども、
そうですね、
いよいよですね、天皇杯があさってなんですよ。ちょっと移動距離がありますけれどもその前の現時点での選手 あのコンディションとかいかがですか？
まあいつも通りと言いますか、しっかり、天気は悪かったですけど、まあ、しっかり調整できてます ね
ちょっとまた天気がちょっとどうかなっていうのはね、心配ですけれども、ね、これに、まあ、勝てばってちょっと早いような気もするんですけれども、まずはやっぱりブラブリッツとですね、秋田市の、ヤバセ運動公園陸上競技場で戦うということで、 JFL のチームなんですけれども、現在6位で強敵なんですよね、
はい、
で J リーグ準加盟クラブなんですけども、今年の2月には準加盟申請も認められて準加盟しております、で、レノファにちょっと先駆けてという形になってるんですけれども、これはでも当然ながらもう勝つつもりで準備はしてるわけですよね。
まあそうですね、はい、やっぱり天皇杯の醍醐味は、ジャイアントキリングだと思うんで。
そうですね、はい、それを破れば次が仙台で、
はい、
J1 のチーム
ですよ
ということになりますね、はい、それを破ればってまた今度はまあ 10月になりますけどね、はい、で、それが、まあ、1日それから7日になるのかな。
そうですね、
ですよね、はい、で終わると今度はまたリーグが再開するということで、はい、9月の14日は宿敵デッツオーラとの試合になりますけれども、
はい、
これに向けてっていうのは ちょっと考えづらいですかね。今まだ天皇杯にいっぱいな感じですか。
まあそうですね、やっぱりチームのスタンスとしても1試合1試合大事に戦うということなので、まずは天皇杯の初戦を、
そうね、はい、直近の試合を大切にいくということですよね、ちなみに、中国サッカーリーグの、平林清弘選手の成績なんですけれども、15試合を戦ってですね、累積が1試合三菱の時にありましたけれども、その他は14試合すべてに出場していて、フル出場12試合で途中交代が2試合ありますが、得点7アシスト3、自己評価でいかがですか。ここでキャプテン としてのまとめる仕事もあるとは思いますけれども、選手として、
いやまだまだですね、アシストがちょっと少ないかなと思います。
あ、なるほどね。
目標はどれくらいだったんですか。
目標
何か選手出しに
くいか分かんないですけど、でも もっと取れたなとは思いますね。
チャンスの部分場面はありましたかね。
そうですね、やっぱり、まあ、味方を生かすところと、自分を生かすところっていうのをもう少しうまく判断できたらなっていうのはありますけど、
ね、その辺またキャプテンとしての仕事と選手としての、仕事というのを見ていきたいなというふうに思いますけれども、はい、さて FM 山口では、
はい、9月14日の中国リーグ第7節レノファ山口対デッツオーラ島根の一戦を実況生中継します。
はい、
レノファ山口今シーズンホーム最終戦で初のナイトゲーム、ぜひラジオ片手に維新公園陸上競技場にお越しください。
はい、午後6時20分、試合、放送開始、キックオフは6時30分からということになりますので、スタジアムに出かける方もですねラジオぜひ持っていただいて、もう行けない方はぜひラジオで楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、それでは、キャプテンからリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、まあ、J3 さんに向けて大事な試合が続きますが、一戦一戦全力を出し切って戦いたいと思います。
はい、
引き続き熱い声援をよろしくお願いします。
はい、ということで平林選手どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴーゴレノファ来週もお楽しみに。
Wisdom is the place for